こんにちは、片山真一です。今回は売れる商品には商品自体には共通点はなくても売り方に共通点があるという話をしていきたいと思います。例えば、最近売れた NiziU というね、グループご存知でしょうか。J.Y. パークさんがプロデューサーを務めて、プロデュースした、ガールズグループですよね。でめちゃくちゃ今売れてますと。NiziU は最近の話ですね。もっと前まで行くと、前しくじり先生っていうね、あのテレビ番組で見た中で、レイザーラモン HG さんの奥さんが出てたんですよ。でその奥さんが石鹸を作ったんですね。でその石鹸が1億ぐらい売れたっていう話がありました。もうどのぐらい前なのかな、もう20年とか前の話だと思うんですけど、そういうことがありましたと。 NiziU とこの奥さん、 HG の奥さんには同じ共通点があります。それから例えばそうですね、最近のクラファンで言うと、幕開けとかね、サイバーエージェントさんがやっている幕開け、本田圭佑さんがね出資して話題になってた幕開けも全く同じ共通点がありますと。ここの共通点っていうものが見えてくると、商品をどのように売ったら、たくさん売れるようになるのかってことが分かってきます。逆に言うと、商品を見てこの商品が売れてると思って同じようなものを作って売っても大して売れません。味噌ラーメンが売れてると思ってね、味噌ラーメン作っても多分売れませんね。味噌ラーメン好きな方多いと思うけど、おそらくあなたが味噌ラーメンを始めたところで大して繁盛店にはならないということですね。王将が売れてるとね、大阪は王将がある、餃子の王将がある、いろんなところで餃子屋さんがあるっていったところで、じゃあ私も餃子屋さん始めてみようと思ったところで多分そんなに売れませんっていうことです。商品自体というよりかは、売り方に共通点があるんですよ。売れてるものっていうのは、 NiziU、 HG さんの奥さん、幕開け、他にもいろいろそうですけど、売り方なんです。ポイントは全く違う、ガールズグループ、石鹸、クラウドファンディング、全く違うものに見えるけれども、売れているのはその商品自体ではなくて売り方に共通点があるからです。ここ非常に重要なポイントなんで、押さえていきましょう。なんかもうずっと昔のマーケティング本とか読んで、こういう商品を作れば売れるとか、そういう時代ではないんですね。もうとっくにそういう時代ではなくなったので、ご注意くださいね。っていうわけで、じゃあその売り方の共通点って何なのかって話を今からしていきたいと思います。ポイントはたった一つなんで、ね、まあいっぱいあるとはいえ、ポイントはたった一つですので、そのポイントだけ押さえていきましょう。結論からいきます。結論は過程を見せるということです。商品を作っていく過程を見せるということです。最近プロセスエコノミーという、ね、言葉が、少し聞かれるようになってきました。本も出てるんじゃないですかね、プロセスエコノミーとかいう、プロセスを見せるっていうことなんですよ。例えば NiziU だったら、その初心者というか素人の人、まだデビューする前の女の子たちをオーディションで、オーディションしていくと。でその中で、何十人かにまず絞ると。でその中で、またいろんな課題を出しながら何人かに絞っていくわけですよね。でその中で女の子たちが成長していくわけですよ。葛藤があったり、涙があったり、笑いがあったり、喜びがあったりね、すごい一生懸命やってる姿を見るわけですよ、僕らはね。でそうするとね、やっぱりねファンになっていくんですよね。で NiziU ってデビュー前に紅白歌合戦の出場が決まったんですけど、デビューしてないんだからまだ何も売ってないんですよ、早い話が。まあ何も言ってないっていうのは、ちょっと売ってないというのは言い過ぎですけど、デビューしてないんだからそんなに認知が広がる場面でもないと思いきや、みんな知ってるって話ですね。縄跳びダンスとかね、話題になりましたけど、縄跳びダンスが共通点ではないんですよ。まあ確かに縄跳びダンスは話題作りにはなったと思いますよ。いや、もっと前だと、三代目 J ソウルブラザーズの、ね、ダンスとか話題になったりとかね、逃げ恥だっけ、逃げ恥でしたっけ、ガッキーと星野源がやってたドラマでもダンス話題になったりしてバズってましたよね。そう、あそこだけ見て、ああいうバズるダンスを作ればいいんだとか思っていると、そこは表面でしかないんですよね。なんでそこはお気をつけください。もちろんバズる場合もありますけどね。それで で、はい、プロセスを見せようってことですね。じゃあ HG の奥さんはどうなのかって話なんですけれども、 HG の奥さんというのは、その当時アメブロが流行ってたんですよね。でアメブロの中で自分はあの石鹸を作ると、でなんかいい香りの石鹸なのかな、アロマかなんかのを作るぞって言って、その試行錯誤してる過程っていうのを発信し続けたんですよ、アメブロの中でね。そしたら次第に、その石鹸できたら私もあのぜひ使ってみたいですっていうようなコメントとかね、いろんな応援のコメントとか寄せられて、でいろんな人が見に来るようになって、もう発売の前からお客さんがついてたわけですね。それはなぜならプロセスを見せていたからです。じゃあ幕開けどうでしょうか。幕開けとか、まあ幕開けに限らずなんですけど、そのどんな商品かっていうものは割とブラックボックスですよね。何が届くかっていうのは実際届いてみないとわからないわけですよ。なんですけど、その幕開けで今度こういう商品を作るんで、融資お願いしますみたいな、ね、募金お願いします、寄付お願いしますみたいな見せ方をしてますよね。でそれ自体はまあいいとして、その幕開けの中身が要するにこれから私にはこんな夢がありますとか、こんな夢があってこんな商品を作りたいと思ってます、で商品完成したらあなたにお届けしますから、支援お願いしますっていう感じで、まあ、寄付を募るわけじゃないですか、わかります。でその夢を伝えるとか、その何ですか、こういう商品を作りたいと思いますっていうところを見せるっていうのが、まあ家庭を見せるということと共通しますよね、わかります。で 20HG の奥さんの幕開けっていうのはそういう、プロセスを見せるという共通点があるわけですよ。でここが売れる商品の共通点です。よろしいでしょうか。こうやってね、プロセスエコノミーとかっていう言葉を聞くと、まあ新しい言葉なんで全く新しい概念かのように捉えられちゃったりするんですけど、これ昔からあるやつですからね。例えば20っていうのはね、あのオーディション番組ですから、ただの、ね、朝ヤンとかね、朝ヤンとかもそうだったし、そのそれこそさっき出てきた J ソウルブラザーズとか、あとエグザイルとかね、まあいろんな、そういうオーディション番組ってやってますよね。その過程を見て初めからファンになってるわけじゃないですか。別に新しい概念じゃなくてそんなに構えなくていいですよ。ただ事前にどんなものを作ってるか知ってるってだけの話ですからね。ラーメン屋さんが試作のラーメンを作ってですよ、常連のお客さんにちょっとあの試食してもらえませんかって言って意見を求めながら、改善していくっていう、そういうパターンがあると思うんですけど、それと同じです。はい、プロセスエコノミーっていうとすごいかっこよくね、聞こえますけど、過程を見せるっていうだけの話なんで、まあただ過程を見せていきましょうと。いきなり自分で全部これがあなたが欲しいものはこれですって提供するんじゃなくて、ね、まあまああなたが欲しいものはこれですって提供するのもいいんですけど、あの過程を見せてくださいね。それだけじゃなくて、あのプロセスエコノミーっていうのはいいところがいっぱいあります。メインのところは3つです。よろしいでしょうか。あの3つ今からお伝えしていきますね。まず1つ目がお金のリスクが極端に少ないということで、2つ目がフィードバックがあるのでいいものになりやすい、商品がいいものになりやすいということですね。3つ目がこれ誰でもできる時代であるということですね。一個一個解説していきますね。で1つ目のお金のリスクが少ないというところなんですけれども、先ほどもお伝えしたようにですね、これ発売する前からお客さんついてるんですよね。例えば HG の奥さんで言ったら、石鹸を発売する前から私それ発売されたら使いたいですとかなってるわけですね。幕開けもそうですよね。お金あの出資金が全部貯まったら、出資金貯まったら作りますよと、ね、平たく言うとそういうことですよね。出資金貯まったら、作りますと、で作ったらあなたのところに、お届けしますと、で受注生産なわけですよ。お金貯まんなかったら、出資金が集まらなかったら、やりませんって話なんでね。なんでお金のリスクがすごい少ない、すごい、何ですか、1000万円突っ込んで全然売れないとかっていうことがないわけですよ。売れる分だけ作るっていう、大体売れる分だけ作れるっていうことが、プロセスエコノミーのいいところの一つ目、お金のリスクが極端に少ないです。これ情報商材でやったらもう全然、だってお金のリスクほぼないですからね。 まあそういうことですね。で、二つ目なんですけれども、フィードバックによっていいものになりやすいということですね。さっきラーメン屋さんの例を出しましたけれども、自分がうまいと思うラーメンと、お客さんがうまいと思うラーメンって違うわけですよね。違う場合があるわけですよね。で、それを、発売する前に修正していけるっていうところです。よろしいですか？まあ、それ分かりやすいですよね。私今度こういう商品作ろうと思ってます。今こう、10個の家庭のうち3つ目まで行きました。ここまでどうでしょうかみたいなこと聞かなくても向こうから言ってくれるわけですよ。なんかちょっと色がダサいとか、ね、なんかキャラ、主人公の顔がやぼったいですねとか、そういう話になるわけじゃないですか。でそういうフィードバックが、発売する前からいただけて修正できますと。で、それに気がつかずに、ダメなところに気がつかずに、売っちゃうからこけるわけですよ。そういうことが極端に少なくなります。はい。で、三つ目、誰でもできる時代ということなんですけれども、これ意味わかりますでしょうか？NiziU って、まあ、テレビ番組でやったんですかね、あれ YouTube でやったんですかね。まあ、セットとかも結構巨大なやつ作ってたんで、これは誰でもできることではないです。確かに。で、幕開けみたいなクラファンサービスを個人がいきなり作れるのかって言ったら、ちょっと僕にはよくわからないです。ただ、HG さんの奥さんに関してはアメブロですから、これ誰でもできますよね。いやいや、今からアメブロやるのかよって思ったかもしれませんけど、そんなことを言いたいわけじゃありません。プラットフォームが違うだけでいろいろありますからね。アメブロが今いけてないんだったら、インスタでもいいしね、別に何でもいいわけじゃないですか。しかも無料でできますよね。だからそういう無料で使える、今、ブイブイ言わせているプラットフォームというものを使ってですね、同じようなことができるわけですよ。ちなみに僕はですね、今使ってるのがブログとか YouTube とか使ってます。で、あとは、メールマガとか、あと LINE とか使いながら、自分でねお仕事させてもらってるんですけれども、まあまあ完全に無料ではないんですけど、 LINE のシステムを使ったりするのは、でもまあ数千円とかね、1万円2万円の話なんでね、それで利益がねいっぱい出るので、まあもうただみたいなもんですよね。別に使わなきゃ使わないでいいですからね。 LINE なんかはだって無料でも使えるわけですから、1ヶ月1000通とかだったらね。なんで、まあそういうものを使っていってもらえばいいんじゃないかなと思います。メルマガとかは無料でできるシステムあるのでね。まあ要するにそういう、すごくハードルが下がった時代なんですよ。個人の人が HG さんの奥さんみたいな感じで、ビジネスをやるには非常にハードルが下がった時代なんですね。なんで、まあ誰でもできる時代だっていうことですね。まあやるかやらないかです、あとはね、本当に。で、ただやっても意味がないので、プロセスエコノミーやったらいいですよってことを今回はお伝えしてきたわけですね。よろしいでしょうか。まあ全体的にまとめますと、売れる商品には、商品自体ではなくて売り方に共通点があるということです。商品は良くなきゃダメですよ。初めに言っておきますけど、そうしないとリピートにつながりませんからね。石鹸始めなきゃ売れたって2個目3個目って買ってくれなかったら意味ないわけですから、商品がいいことは大前提です。で、商品はいいものにはしやすいですよね。さっき言ったようにフィードバックがもらえるからです。なんでフィードバックもらいながら、私石鹸作りますと、で、こんな風になってます、で、いろんなコメントもらえますと、フィードバックもらえます、で、市場のニーズとすり合わせをしながらいいものにしていくわけですよ。で、それがプロセスエコノミーであると、で、そういうことが誰でもできる時代になってますということですね。で、これ使ってるのは NiziU さん、幕開けさん、まあ、いろんなところがありますよって話なんですけれども、そういうことです。うまく伝わったでしょうか。なんで、まあこれだけで HG さんの奥さんだってもう、ね、20年ぐらい前にそれをやって、1億とかね、売り上げかな、1億とかいってるので、今だったらもっといきますよ。もっとやりやすい時代になってますからね。わかりますよね。だってこんだけ SNS とか発達してるわけですから、この10年20年で、ぜひねやってみたらいいんじゃないかなというふうに思っています。なんでそんなこと言うのかっていうと、だってリスクないんだもんって話です。特にリスクないですからね失敗したところで、多少はね、多少はあると思いますよ。その、小学生の何ですか、お小遣いぐらい、1年間のお小遣いぐらいあると思いますけど、別にそのぐらいいいじゃないですかね。数万円ぐらい、 そのぐらいのリスクはまあね、取る必要はあると思いますけど、誰でもまあ本当に取りたくなかったら取らないっていうこともできなくないのかもしれないですね。まあまあどっちにしても誰でもできる時代で、しかもそれで1億の売り上げを出すとかっていう事例もあるので、ぜひこういうのをやってみたらいいんじゃないかなと思います。特に今から副業時代だって言われていて、例えばトヨタの社長さんがもう何年か前に、終身雇用なくなりますって話しましたね。トヨタが言ってんだからなくなるんですよ。で そこから目をそらしてはいけない。で、年金が1人当たり2000万円足りなくなりますって政府言いましたね。政府が言ってんだからもう足りなくなるんですよ。もう払わねえぞって言ってんだから、よろしいですか。でそこから目をそらしてはいけません。あの目をそらす、臭いものには蓋をするみたいなことをしている人の末路が、ね、目を開いて臭いものに蓋をしないで自分にできる範囲でも、チャレンジ し続けてきた人と差ができるのは当然の話ですよね。でどっちがいいですかって話です。当然ね、あの楽しくね豊かな人生の方がいいと思いますね。だったら どっちの選択をするかっていうことはもう本当に、これ見てもらってる方の、聞いてもらってる方のね、自由ですからね、自由に選択してください。ただ、誰でもできる、もう扉開かれているんで、ぜひ入ってみられることを僕はお勧めしたいと思います。僕の周りにもそういう仲間がたくさんいますしね、ぜひチャレンジしてみてください。はい、では今回は以上です。失礼します。